一般質問。青山隆行議員、ハザードマップに地震の記述を。質問。南海トラフ地震の被害想定が見直された本市への影響は。答え。本市では死者数はゼロの想定だが、震度5強程度の揺れが想定され、十分な警戒が必要である。質問。本市の近くには辰田山断層もあり、熊本市では辰田山断層地震の想定を震度6弱としている。熊本市や菊陽町、菊池市では地震のハザードマップを市民に公開している。本市でも平易な地震のハザードマップを作って市民に提示する予定はないのか。答え。現在本市のホームページに全国地震動予測地図のサイトのリンクを掲載しているが、今後市民により分かりやすいハザードマップの作成にも取り組んでいきたい。その他の質問事項。自転車の安全運転について。防災士について。上田金也議員。クリエイター塾による地方創生とは。質問。クリエイター塾の母体であるコンテンツ産業創出協議会の活動について。監査委員から本来の目的から遠回りしているのではないかと指摘がある。改めてクリエイター塾が本市になくてはならない理由とは何かお尋ねする。答え。コンテンツ産業を誘致し、それを市の第三次産業として育てることで、多様な雇用の創出、特に若者の創業や就労支援につなげ、若者の流出を減らす一助となる事業であると考えている。質問。市民はそのことを認識しているか、それが浸透しているか。答え。さまざまな形で広報を行っているが、まだまだと考える。今後市民を巻き込んだイベント等の開催などにより周知を図っていく。その他の質問事項。交通安全対策の推進について。吉永健志議員。保育と郷土愛について。質問。来年は日の絵馬の年である。市独自の出生数減少対策を。答え。少子化対策については、社会全体で取り組んでいく必要性があると認識している。独自の出産祝い金などを含めた検討を行う。質問。市の保育施設は民設・民営であるが、入所等における権限は持ち得ない。親と同じ保育施設に入ることを望む家庭は多いが、現状では希望に添えれていない。親子同じ保育施設で育つことは郷土愛醸成の原点だと思う。施設入所定員の1割程度を権限異常しては。答え。基準法に基づき優先度の高い順に入所調整を行っているが、幼い頃から郷土愛を育むことは地域の活性化にもつながると思われるので、今後各保育施設の意見を聞き調整を行う。その他の質問事項。課の新設について。姉妹都市について。
大塚薫議員。安心して搾乳ができる環境づくりについて。質問。誰もが安心して搾乳できるマークの掲示について、公共施設の授乳室、さらに商業施設にも協力を呼びかけてはどうか。答え。今後は授乳室でも安心して搾乳ができるよう、利活用の内容を具体的に表記し周知に努めていく。市内商業施設にも協力を呼びかけ、社会全体で搾乳に対する知識理解が深まるよう周知啓発にも取り組んでいく。質問。本市の子育てアプリココアに搾乳ができる授乳室施設を掲載してはどうか。答え。アプリ、 市のホームページへ授乳室や搾乳ができる施設の一覧の掲載など、子育て世帯が外出しやすい環境整備に取り組んでいく。その他の質問事項、障害者手帳更新への支援について、ヒアリングフレイルについて、ほか。沢田雄二議員、農畜産業に市独自の支援を。質問、総合計画施策23、農業の振興より、令和9年度目標値は認定農業者数10人、生産農業所得28万円の増加である。取り組みとして空調服購入補助を提案するが、市の方針は。答え、熱中症による死亡者数の約7割は屋外作業であり、提案については屋外で作業されるさまざまな産業とのバランスを踏まえ、農業者の意向を整理しながら JA や酪農組合等と協議していく。質問、酪農ヘルパーさんの利用は離農抑制に貢献しているとのデータがあり、酪農家が利用する際支援を行う考えはないか。答え、酪農業の課題として物価高騰、農地減少などがあり、酪農家にヒアリングを重ね寄り添った対応を行っていく。その他の質問事項、業務委託について、人材交流について、ほか。村上香織議員、公共施設の利活用について。質問、市民の利便性向上と施設管理の効率化を目的に新たな予約システムの導入を計画されているが、その必要性、スケジュール、高齢者やデジタル機器に不慣れな市民への対応策は。答え、現在は予約管理が紙ベースで市民の利便性向上が課題である。来年3月より新予約システム導入を計画し、電子決済にも対応、高齢者支援策として窓口申請併用や職員による入力支援を実施予定である。質問、老人クラブ連合会主催のイベント時、活動支援として公共施設使用料を無償化すべきと考えるが、市の見解は。答え、甲子市教育委員会の講演等により減免の可能性がある。その他の質問事項、都市公園地域型管理事業について。浜本浩一郎議員、防災行政無線の個別地震機配備を。質問、災害の時最も重要になるのが情報であり、市民に防災情報をいち早く的確に伝達することが大切だ。その重要な役割を担っているのが防災行政無線だが、地域から聞こえにくい、何を言っているかわからないとの声が寄せられる。防災行政無線の個別受信機の各家庭への配備が必要ではないか。答え、個別受信機については情報伝達の手段において非常に有効である。次回の防災行政無線の更新時期には、高齢者、障害者、外国人など災害時に情報収集が困難な人たちに個別受信機の配備等を含めた効果的な情報伝達の手段の検討を進めたい。その他の質問事項、 PFAS 対策について、熱中症対策について。これで一般質問を終わります。各議員の一般質問の様子は QR コードでインターネット録画でお知らせしています。